大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は NGT48 の山口真帆さんの問題を取り上げようと思います。はい、私子供の頃からね、あの女性アイドルは非常に好きで、今も好きなので、もともと今回の NGT の山口さんのことも事件前からね、非常にユニークなアイドルだったのでよく知っていたんですけれども、彼女の所属する NGT48 はいわゆる48グループの新潟のグループで、2015年の割と48グループの中で新しいグループなんですけど、この1年非常に人気が出てきていて、特にもう新潟は県を挙げていわゆる公的な県庁とかも挙げてスポンサーになっているような、非常に浸透している存在でした。ところがですね、今年1月8日に山口さんが動画配信サービスのショールーム、結構ねタレントさんはここのサービス使ってる方多いんですが、ここで泣きながら、ちょうど1ヶ月前昨年12月8日に自宅マンションの玄関先にファンの男性2人が待ち伏せをしていたと。しかもその2人が部屋に入ろうとして、抵抗する山口さんの顔を掴んで暴行というのは怪我を受けなかった行為のことを暴行というんですが、でどうもその後その2人と話をするとですね、ファンの男2人に話を聞くと、山口さんの自宅住所とか個人情報を他の NGT のメンバーから聞いたんだというようなことを言われた。でその後ですね、もちろん警察にも届けたし、運営会社、AKB と HKT と NGT は AKS という会社が運営しているんですけれども、ここがなんと1ヶ月間もですね、1月12月8日から1ヶ月間全く対処もしないと。もしメンバーがそういうことを明らかにしたならその処分をしてくれるかと思ったらそれもしてくれなかったということで、1ヶ月経ったので何もしてくれないということが分かって、山口さんは1ヶ月間我慢して、その間も公演には出てるわけです。 NGT の公演には出ていたわけですけれども、とうとう涙の告白ということ で実際にそれを受けて新潟県警に取材をしてみると、それは事実であるということが分かって報じられたんですけど、ただ犯人2人はですね、事件発生時に逮捕はされたものの、その後不起訴になって釈放されたことも判明していて、もしかしたら何らかの和解条件があったんじゃないのか、だからか起訴されなかったんじゃないか、これまだね分かってないんです。どうして不起訴になったかという背後関係は全く分かっていません。で1月8日のあと1月10日にですね、 NGT の公演に山口さん出演したんですが、なんとこの度はお騒がせして誠に申し訳ありませんと謝罪することになったんですね。で後に山口さんは、実はこれは AKS の運営側から謝れと、お前が謝らないんだったら他のメンバーに謝らせるぞって言われたので、もう意味が分からないわけですけど、他のメンバーに謝らせるぐらいだったら自分が謝ろうと言って、彼女は謝るぞれを得なかったわけですね。で、その後 AKS 側はコメントを発表して、確かにグループのメンバーが山口さんの帰宅時間を犯人には教えていたんだけれども、それはその悪気はなかったんだということと、でも山口さんからすると、そもそもグループのメンバーが家の場所を教えたんだとか、家に押しかけるとそそのかしたんだとか、そもそもメンバーが住んでいた、オートロックのマンションなのに、その向かいの部屋から男が出てきたんだというようなことを山口さんツイッターに、その後削除するんですけど、そういうことを書き込んだわけですね。で NGT のメンバーは新潟以外に住んでる子も多いので、 AKS が寮としてまとめて同じマンションに住んでいて、新潟ってそんなに大きい町ではないので、実は多くのファンがあそこに住んでる、やっぱりいいマンションがね目立ったんだと思うんですけど、結構知っていたということもあったみたいなんですね。で1月10日でまだこの辺まではですね、 AKS 側も事態を甘く見ていた、だから謝れとか言ったわけですけど、かなり一気にワイドショーなどで取り上げられたものですから、1月14日に NGT の、劇場の支配人を退任すると。でさらに警察が捜査しているので対応が遅れたんだと。で第三者委員会を作りますということを言って、そこから2ヶ月経って3月21日に、第三者委員会の調査報告書が公表されました。ところがですね、確かにそのメンバーの送迎時の安全対策ができてなかったとか、居住地の管理が適切に行われていなかったので、 AKS には運営上の問題があったということは第三者委員会は指摘して、AKS もそれを受けてきちんと改善するとは言ってるんですしますし、ファンの男性に対しても まあ、不起訴ではあったけど民事上の法的措置を、まあ、民事では訴えることができますから、まあ、しますということは言ってるんですけど、一方では報告書では、まあ、メンバーと事件には直接的につながりはないと、確かにメンバーが個人的にファンとつながりはあったけれども、それは AKS の運営に問題があった、まあ、それは私もその通りだと思うんですね、AKS に問題があったと、なのでメンバーへ処分も行わないということになってしまったんですね。でさらに、まあ、記者会見を開いた。でこれネットで生中継で私も見てましたけど、そしたら山口さんがツイッターで、全く嘘ばかりであると、この記者会見は。なぜならば、まあ、さっきも言ったように1月10日の謝罪は私は運営側から言われたことですし、そもそも事件があった時に保護者に説明会をやったんですって、AKS は。あるいはスポンサーとかメディアとか、あと新潟県と新潟市に対して AKS は、山口さんや警察に事実確認しないで山口さんの思い込みなんだというようなことをどうも説明していたというふうに山口さんはそういうふうに言っているわけですね。だから彼女が、ちょっと誤解してるんだみたいなことを言って、まあ、事態をこう収拾しようとしてたらしいんですね。しかも、まあ、やっぱり私たちどうしても48グループというとやっぱ秋元、プロデューサーの秋元康さんの名前を思い浮かべるわけですね。なので秋元康さんは、どういうふうにおっしゃってるんですかと聞いたら、AKS 側は大変憂慮されておられます、どういう立場って感じじゃないですか。で全く、コメントが今回出てないんですね。確かにね、 AKS の今運営には関わってらっしゃらないそうなんですが、でも私たちはやっぱり48といえば秋元さんと思ってるわけで、秋元さんこの間全く何もコメントを出していないというのは運営側とか管理の問題ではなくて大人としてどうなのということを、まあ、とても思うわけです。でそれ以上にショックだったのが、これ皆さんも一番ショックを受けられたと思いますけど、まあ、4月21日ですね、要するに3月21日に大社委員会の結果があって1ヶ月後、山口さんは101日ぶりに公演に出演して、彼女と仲がいいメンバー長谷川さんと菅原さんとともに卒業を発表すると。でそこで、まあ、長く手紙を読むわけですけれども、社長から AKS の社長から不起訴になったんだと、不起訴になったのは事件じゃないってことだ、これは完全に間違いですよね、推定無罪なので、完全なる有罪でなければ日本の法律は起訴できないわけで、不起訴になったことイコール事件でもないわけですよね、なんですけれども、まあ、要するに不起訴になったんだからイコール事件ではないってことだと言われて、お前は今は会社を攻撃する加害者だ、とまで、まあ、確かに数々のスポンサーが一気に NGT から離れたわけですよね、そうすると会社からすると不利益を与えた存在というふうに思ったのかもしれない、で、と言われてますと。で私は環境を変えなければいけないと思って、また同じことが繰り返されると思い、今までずっと耐えて最善を尽くしてきた、私には、人の命より大切なものが何かは分かりません、家の前に男2人が立っていて部屋に入ってきたら命の危険を覚えるのは当たり前なわけですよね、で今の私に NGT のためにできることは卒業しかありませんと卒業を発表して、5月18日に卒業公演。しかもこれね、すごい不思議なのは、皆さんもワイドショーでこのシーンご覧になったと思うんですけど、これ録画してるのは AKS なんですよ、AKS が録画してマルシー AKS でそれをワイドショーに渡してるんですね、この映像を、ということは AKS はこの内容についてなんかコメントがね、もし間違ってると思うのであれば、このように山口が言ってますけども違いますともなければ、このように山口が言ってますけれどもこうですってことを言いますに、ただ黙って素材を渡しているというのも、まあ、もちろんその揉み消すよりはいいけど、なんで黙ってね、ただ何の注釈もなくマルシー AKS でこの素材を渡しているのかも、まあ、よく分かんないっていう、このままね、卒業という言い方してますけど、これ完全に追放ですよね、被害者と被害者の友達がいると、まあ、ダメである、でこれから NGT は一つになって頑張っていきますって言われても、その一つは被害者をね、排除して行われる一つなので、本当にこのままでいいのって思いますし、あとねすごく私嫌なのは、こういうことが起こるときに女同士は揉めるんだよとかよく言うじゃないですか、でどっかで私たちは思ってるんですけど、いろんな研究結果があって、女性グループが揉めるときは大体権力者のあるである男性がいて、その男性が女同士を競わせようとすることで起こることが多いんですよ。で結構なんかね、女性 のトップが強い 女性のグループってあんまり揉めない、もっと実力的なことで揉めるんだけど、やっぱ男性がお前たちが揉めると俺たちはこう具合がいいというふうに思っていて、でしかも特に、まあ、今もちろんね AKS は女性社長なんですけど、まあ、それは多分ちょっとこう女性の社長ですよというエクスキューズもあると思うんですが、で特にやっぱり48グループで、まあ、CD を買わせて握手会をして、総選挙の投票権にするということで、ことにですね運営会社だけではなくて資金力のあるファンっていうのがものすごく重要になってしまうグループなんですね。どうしてもやはり自分の順番を上げようと思うと、お金持ってるファンの人にある程度こうご機嫌を取らなければいけないという、まあ、特殊な、でこのシステムやっぱりまあ昔からずっと問題だって言われていたわけですけど、このシステムがやっぱり悪用されてしまって、力のあるファンとか権力のあるファンとか立ちの悪いファンというものがこの NGT をある種支配しようとして、 NGT の他のメンバーを多分うまく使ってねということを考えると、やっぱ秋元さんなんでコメントしないのかな、このシステムに対する、ね、反省とかあるいはその改善についてやっぱり秋元さんが出てこないの、もう明らかにおかしいので、これ
そのファン A の前に立っていて、部屋まで侵入したファンっていうのは目的は何でそういうことをして、誰のファンだったんですか。
あのね、一人は確かに山口さんのファンだったようなんですね。でこの辺ね本当にねもういろんな意見があって分かんないんですけど、まあ、他の人のファンで山口さんが目障りなのでちょっと脅かしてよみたいな、昔のよくヤンキー漫画にあったじゃないですか、あの子気に入らないからちょっと締めてよみたいなこともあったんじゃないかとか、ただねもう全くそういう事実関係も全く分からないんです。だって第三者委員会この犯人に聴取できてないんですよ、実は。
あ、そうなの。
そうなんです。そんなんで第三者委員会が出すのもおかしな話で、民事で訴えるって言ってるのに聴取はできてなかったりとか、まあ、だから運営側とファンのつながりがあるとかね、もうネットとかはね、もうありとあらゆる憶測が漂ってしまって、もう誰も幸せにならないんですよね、こういう状態だと。きちんと事実関係をはっきりさせていないので、もうなんかね、もう組織のためにセクハラもみ消すって、これ芸能界が特殊なんじゃなくて日本の社会が結局そういうことじゃないですか。
あとなんかまあね、普通 AKB とかに憧れて今回こうやって集まった中のメンバーの一人やったと思うけども、こうやってAKB っていうモデルがあって、そこでちゃんとコミュニケーション取れてる、まあ、取れてるかと思うんですけども、今こうやってやってる中でね、そういうところは引き継がれてなかったというか、なんでこうやって新潟の方だけこういうことになって、何かあることに全然違うことばっかり言われてるっていう、彼女とのその会社との関係性ってなんかね、
ちゃんと正式な手続きでちゃんとして事実をちゃんとしてほしいよね。
そうですよね。
告発した側がこう葬られていくっていう、
そうなんです。
まあ、なんとは言わないですけど、今の世の中なんか被害者側が急に反転して加害者にさせられるケースって結構ね見受けられますよね。
もともとそういう社会ではあったんですけど、やっとこれが問題になってきたという言い方もできるかもしれません。私たちがやっぱり被害者がこうやって不利益を受けることはおかしいよということと、
あとなんかこのアイドルのシステムって日本とか韓国とか
特殊ですからね。
アメリカではグループはあってもね、そのバンドグループはあってもこういう売り出し方っていうのはあんまり聞いたことないんだけどね。
やっぱりあんまりこう人権とかこうその人の将来を考えてね、アイドルを応援してるかなと思うと、まあ、何人かアイドルの関係者と話したことありますけど、若い時にとにかく売って回収だみたいな人が正直多いかなと、申し訳ないけど、ね、
しかもこれもう事務所もみんな違って、
そうなんです、難しいシステムなんですよ、また48グループっていうのがね、はい、まあ、秋元さんとにかくちゃんと出てこなきゃダメと私は思います。
大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。